んばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
お盆になりましたが、鈴木先生は幽霊を見たことがありますか？
いや、幽霊見たことないですね、
はい、
あんまり心霊写真とか見てもそんなに怖がらないタイプですからね。
なるほど。
こういう人間のところにはあんまり幽霊出てこないんじゃないかな
あの、もしも貞子がリアルに目の前に現れたらどうしますか？
こ、うん、女も、もう可愛い娘がね、ようやく井戸から出てきて父さんに会いに来たわけですよ、はい、
そうですよね。
抱きしめて、うん、お前これまで苦労かけたな、早く成仏してくれと言いますね、
うん、なるほどですね、はい、それでは今夜も熱いトークで盛り上がりましょう。岡田真由美の未来相談室。今日のゲストは上島竜兵さんが世間から忘れられないようにと綴った本で注目されている妻の上島ひかるさんです。
上島ひかるです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。お願いします。あの、ダチョウ倶楽部のメンバーとは今でも連絡を取り合っているんでしょうか？
そうですね、あの、皆さん お二人ともお忙しいので、うん、まあ、電話とかはね、なかなかあれですけど、肥後さんとは LINE とかで、はい、あの、よくと 連絡取り合ってます、うん、で、亡くなった直後も肥後さんはよく、うん、あの、その頃は電話とかよくしてくださって、うん、あの、リュウちゃんの代わりの仕事行ってきたよとか、あの、リュウちゃんも一緒に撮るやつだったドラマ行ってきたよとか、うん、もう本当によく連絡くださいました。
今肥後さんとジモン2人でやってるの？
そうです。
そうなんだ。
なるほど。今日はですね、上島竜兵さんとのこう面白いエピソードを語っていただければなと思います本にも書いていましたが、竜兵会の皆様とお付き合いすごい楽しそうでしたね。
楽しそうでしたね。もう
毎晩お酒飲んでる？
毎晩ですよ。
毎晩、
毎晩です。はあ、本当に、あの、お酒が、もちろんお酒は好きですけど、うん、お酒が好きというよりもその仲間で飲むってことが好きなんですよね。一人酒っていうのはしなかったです。
一人でも飲まない？
飲まないです。
ひかるさん飲むの？
私は一人でも飲みたいタイプなんですけど、そうですね、あの、私だから リュウちゃんがいない間家で一人で飲むことはありました。
へ、あ、そしたら何だったっけ、一人で飯食ってる人間なんているのかって言われて、
私だ。そうです、そうです、そうです、まあ、あの、ちょっと本の中のエピソードですけども、あの、志村さんとリュウちゃん共演させてもらってる番組を見てたところ、うん、まあ、アイドルちゃんみたいな若い、あの、グラビアの子が、うん、私一人でご飯とか食べられないんですっていう感じで志村さんにちょっとなんか困ったなみたいな話をしてた時に、志村さんが、うん、一人でご飯食べる人なんかいるの？とかって言って、うん、私ちょうどその時一人でご飯食べて口の中のもの吹き出しそうな感じになったんですよねもうなんか
一人で食べますよね。
そう、でもそのなんで一人で食べてるかって言ったら、その志村さんとリュウちゃんが普段飲んでるからこそ私一人で食べてるはずなんですよね。
そうだよね。
だから、うん、ああと思って、
その皮肉に気づいたら吐き出しそうにな
る、吐き出しそうになりましたけど、でもそれがもう志村さんがの面白いところというか、うん、あの、うん、愉快なところなので、もうダメだこりゃみたいな、
ね、でもまあ、うん、お酒飲むんでしょ？
あ、私は飲みますね。今はまあちょっとあんまり飲まなくなりましたけど、
うん、ってことはリュウちゃんとは2人で飲んでたりしたの？
飲みました。
あ、そうなんだ、
はい、やっぱりそのコロナ禍で、うん、あの、飲みに真面目な人だったんで、うん、やっぱりルールに従って、うん、こっそり飲みに行くなんてことはもう絶対ダメ。
絶対しなかった？
全くしなかったです、うん、もうね、うん、やっぱりそういうことで何かね、うん、人様に迷惑かけたらいけないっていうことで、
うん、
あの、絶対行かないって
言って、行かなかった。
で、少しあの緩和されても、うん、でも行かないって言って、
う
ん、そうなんです。それでだから、あの、仲間でね、うん、一緒に飲むことができなかったので、うん、私を仲間に引き入れて、うん、あの、白ワイン冷えてるよとかって あの勝手に冷やすんですよね。それでりゅうちゃんは焼酎なんですけど、それで一緒に飲んだりしてました。
うん、そうなんだ、はい、真面目だな。
真面目でしたね。
僕もいよいよ行く店なくなったら、自分の仕事場に仲間集めて飲んでた。
なるほど。
そうですよね。4人までならいいとかね、なった時とかも、だから4人だったら、じゃあうちにりゅうちゃんに入れて4人で3人お招きして、テラスでバーベキューのセットとかしてあげるから、それを何回か繰り返せば、りゅうへい会のみんなに会えるから、私やってあげるからって言っても、嫌だ。
すごい。
そうなんだ。
外で飲みたいんですよね。外食がしたい、お店で飲みたいで、家じゃ嫌だって言って、
雰囲気が、
ね、そうなんですよね。なんかまあ私がいると嫌だったんじゃないですか、ね、
コロナの非常事態宣言とか相当答えたでしょ、
答えてましたね。
答えたね、それは。
そこでですね、私は探偵社を経営してますので、今回も情報をゲットしてきました。竜兵さんは映画男はつらいよの主人公トラさんの大ファンだったそうなんですが、ヒカルさんから見て2人は似ているところがあると思いますか？
ありますね。私リュウちゃんの生前中は、渥美清さんという役者さんが偉大すぎて全く似てるっていうふうに思ってなかったんですけど、改めて思うと、本当トラさんそのものと言ってもいいぐらい、まあ、身勝手で、でも腹には何もなくみたいな、で明るく、振る舞うみたいな、そういうところがすごく似てるなと思いますね。
優しくて、
優しくて ね、
なんか自由な感じがするけどね、トラさんっていうのは。
そうですね。だからもうトラさんも映画の中では、旅に行っているっていう設定というか終わり方ですけれども、リュウちゃんもどこか旅に行っているっていうふうに私も思ってたいなと思いますね。
なるほど、いいですね。ご自身ではどんな夫婦だったっていうふうに思いますか？
うちはなんか結婚した頃はそのテレビに共演とかした時に共済化みたいな、結構鬼嫁とか散々言われたんですけど、うちはもう全くそれは逆で亭主関白でしたね。なんか気難しいところもすごくあったので、まあ、これ血液型のせいではないと思うんですけど、はい、AB 型だったので、ちょっといろんな面が、明るいところもあるし、なんかそうじゃない場面、気難しい感じのところもあったりとか、
繊細なところも、
もう本当にややこしい性格でしたね。もうコロコロなんか気分も変わるから、本当女心とリュウちゃんの空見リュウちゃんみたいな、なんか本当にそんな感じで、
イメージとちょっと違いますね。
難しかったですね。だからその顔色を伺って、今日は明るい感じなのかなとか、今日はあんまりおしゃべりしたくない感じなのかなとか、そういう感じ で扱うのは難しかったです。
素晴らしい奥様ですね。
じゃあ例えば2人で旅行行ったりしたことは？
したことないんですよ。
したことない。
もう28年間結婚してて、新婚旅行にシンガポールに行ったんですけど、その後2人で旅行行ったことないんですよ。そうなんです。
例えば新婚旅行でシンガポール行った時に、旅行に行くと、必ずイニシアチブね、どちらが取って、あそこ行こうここ行こうってなるけれども、その時はどっちだったの？
まあ私がガイドブックとか見て、まあ、当時はねスマホとかそういうない時代ですから、ガイドブックとか見て、あここ行こうここ行こうみたいな感じで行って、一応ついてくるんですけど、またね雨季で暑くて蒸し暑い時だったんですね。もう汗だらだらかいて、もうふてくされながらなんかついてきてましたけど、あんまり楽しくはなかったですね。もうぶーたれてるから。
なんとなくね、夫婦関係これで見えてきました。旅行に行くとすぐ分かるんですよ、夫婦っていうのは。
それでその時に新婚旅行で、当時なんか成田離婚っていう言葉がすごく流行って、頼りない旦那の態度に、もう成田に帰ってくるともうすぐ離婚っていう言葉がすごく流行ったんですけども、それでもう行く前から、ひーちゃんさーとかで、新婚旅行に行って、成田離婚みたいになんないでねとかいうふうに前もって言われてたんですよ。大丈夫よ、期待、りゅうちゃんのことをね旅先に期待してないから大丈夫よとかね。
なるほど。
そう、全然当てにしてないので、
素敵なエピソードでしたね。
それはもう
可愛らしいですね。
その 言い方は素晴らしいと思う。
ありがとう。
最初から、
そう、何にも期待してませんからみたいな。でも旅行は本当に行きたかったですね。いろいろなんか、
なんか上島さんはこう出会った頃の竜兵さんとのこう印象、
はい、
結婚後で違った点とかなんかありますか？
もっとなんか趣味とかをたくさんする人かと思ってたんですけど、はい、結構そのインドアというかお家の中にいるのが好きな人だっていうのはちょっと驚きましたね。
じゃあ仕事一本という感じ
で。本当にそんな感じでした。
じゃあ別に趣味とかあんまりなかった？
なかったです。若い頃はね、なんかあのプロレスをそれこそ一緒に見に行ったりしたところから交際が始まったんですけれども、なんかそういうこともしなくなっちゃってだんだんね、なんか。
じゃあまあ、プロレスっていうのはまあ観戦なんだけど、うん、はい、自分で何かするっていうことは
なかったですね。本読んだり、うん、ちょっとなんか奇妙なイラストを描いたりとか、そういうことを、なんか部屋の中で何か自分なりに家に考えたりすることが好きみたいでしたね。あとはもう基本は趣味はお酒ですよね。仲間とのお酒、
仲間とのお酒、
もうそれだけですね。
光さんにとって一言で言うと、竜兵さんはどんな存在でしたか？
まあ、やそうですね、太陽様っていうね、あのちょっとあだ名というかもあったんですけど、はい、やっぱり私にとって太陽だったかもしれないですね。太陽を私は支える、そういう役だったなと思います、う
ん、素敵ですね。
もしリュウちゃんとまた会えたら、うん、なんて言う？
なんて言いますかね。まずね、一回無視したいですね、うん、
無視するの？あ、一回無視されたからね。
一回しかとしたい。
韓国旅行、
あ、そうです、
行っても全く気づかれなかったから。
勝手なことばっかりしてるから一回しかとして、うん、何だったらちょっと足引っ掛けてやりたいぐらい、うん、
いや幽霊だから転ばないよ
足がないそうだ、だから夢の中によく出てきてくれるんですよ。その時に私が言って、うん、もう死んじゃダメだよっていうことをリュウちゃんに声かけるんですけど、うん、なんかそれかな、もう死んじゃダメだよ、うん、大丈夫だよって言ってあげたいですね。そうですね。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、ここで上島ひかるさんからお知らせです。
はい、角川からリュウちゃんのバカ野郎という本が発売中です。リュウちゃんが、なぜ生きることをやめてしまったのか、この1年間の間で私なりにそのことと向き合ってきた日々を綴っております。お近くの書店やアマゾンなどでご購入してください。よろしくお願いします。
はい、ぜひお読みください。今日のゲストは上島ひかるさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の変わる。
あなたの瞳を見ていると。